こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第140回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
芯のある声で話す方法。
芯のある声、
はい、ということでお届けしていきます。
はい、
ということで今日はですね、はい、タイトル芯のある声で話す方法ということなんですけれども、うん、
はい、
仕事で、
はい、
なぜあの人は高く評価されるのかっていう疑問がですね、
はい、
結構あると思うんですね。
ね、以前にそういうレッスンもお届けしましたもんね、
はい、そうなんですよ、職場で高評価を受けるための共鳴発声法ということで、
はい、
ネロ塾のあの教材の中にもあるんですけれども、
はい、
その仕事の能力と評価が必ずしも一致しないと、
しない
いうところからスタートしてるんですけれども、
はい、
まあ、しないですよね。
ですよね、
うん、
まあ、これは、ね、それで救われているという人もいるかもしれないし、はい、
うん、
悔しい思いをしている人もいるでしょうね。
そうですね、
はい、
これはそのじゃあ正しい評価を、
うん、
になんでならないんだっていうこともあると思うんですけれども、
はい、
やっぱり人間が評価している、人間が人間を評価していることなので、うん、
はい、
まあ、その仕事の能力の一部として、
うん、
今日はその発声、
はい、
声の出し方がすごく影響しているというところで今日は学んでいきたいなと思うんですけれども、
はい、そうですね、
ね、
はい、いや本当にそこ大事なところだなっていうのは、うん、
はい、
よく感じます、
うん、
純粋に仕事の技量、
はい、
技能がこう高ければこう、ね、高く評価してほしいっていうのは、うん、この、まあ、高い人の気持ちだとは思うんですよね。
そうですね、
ただやっぱりその仕事をお願いする側にしてみれば、
はい、
頼みやすさっていうのもまた一つの大事な要素ですよね、
うん、そういうことですよね、
はい、
うん、その頼まれることで、
はい、
ね、自分のスキルもそれで実際に上がっていくっていうこともあるわけですし、
はいはい、ありますね、
うん、
あとはこのなんて言うんでしょう、その人に頼みたくなるこう 信頼感というか、
はいはい、
なんかこの人に任せておけば大丈夫だなって思わせ、
あいつ なんとかしてくれると、
はいはいはい、
必ずなんとかするやつだっていうのはありますよね、
はいはい、ありますよね、うん、でもそれは純粋に技量だけじゃない、うん、何かこう醸し出す雰囲気みたいな、
はい、
そういうものがこう感じさせるんじゃないかな。
そうですよね、
はい、
うん、もちろんその、ね、能力がなくてよくて、
はい、
っていうわけではないですよ ね、
ですね、
その、はい、当然一定の能力があって、
はい、
でさらにそれを正しく評価されるには、
うん、
こういった話し方もものすごく影響すると
ですね
いうことだと思うんですよね、
はい、うん、特にこう能力的にどんぐりの背比べというかあんまりそんなに差はないだろうという中で、はいはい、
うん、
なぜあの人ばっかりもてはやされる、うん、仕事の依頼が来る、
はい、
ね、あとはこう一般の人からは分かりにくいような、あ最近ありました、あの、うん、社労士、
あ社労士、
社、はい、社会何でしたっけ正式名称、社会、社会
なんとか労務士、
労務士ですかね、
労務士、はい、そうですね、はいはい、うん、
で、ね、資格を持っていてそういう手続きの手伝いができたり、うん、書類の作成がこれは、まあ、みんなできるとする、その資格がも、ね、ある人ならば
もう最低限というか当然できる、できるが前提ですもんね、
はい、
はい、
でそれを依頼する人にとってみたら、
はい、
どういう人が、どういう社労士が優秀なのかって分かんないわけですよね、う
ん、分かんないです、
ね、分かんないですよね、その
分かんないから頼んでるわけですから、
はいはいはいはい、
分かんないですよね、
分かんない、だから社労士としての純粋な知識とか技量は全く分からない、
うん、は
い、
うん、
そうなるとこう分からないことを 分かりやすく話してくれたり、
はい、
あとは何か質問分かんないから質問をしますけど、うん、ちょっとそんなことも分からないのっていう顔しないで、
はい、
こう柔らかく
教えてくれる、
はい、説明してくれる、はい、やっぱりそういう人に次回も頼むっていうことになると思うんですよね、うん、
なりますね、
はい、うん、でもやっぱりプロの中でこう見てみれば、
はい、
あいつはすごいとか、うん、あいつはやっぱり新人だからまだ頼りないよとかっていうのはあるんでしょうけど、うん、
はい、
やっぱり仕事を頼む人は言ってみれば素人ですから、
うん、
そのプロ同士社労士同士で仕事を頼むわけじゃないので、
はい、
となるとその社労士としての評価は素人がする、例えば私がするわけですよね。
そういうことですよね、
はい、
実際に売り上げが上がる、はい、っていうことを考えれば、
はいはい、
依頼者がいなければね成立しないわけ
ですから、しないですもんね、
はい、
となるとなんでこういう仕事の依頼が来る売れるそういう差がどこでつくんだろうな、
うん、
これは話し方発声という面から見るというこれは非常に大事なんじゃないかなという気がします。
思いますね、はい、多分これを聞いててね、いろいろな、
はい、
あの社労士以外でも、
はい、
そういった経験をこう思い浮かべるんじゃないかなと。
そうですよね、
思うんですよね。やっぱりいろんなどこに頼んでいいかわからないけれども、まあ、どこかに頼まなきゃいけないことがあって、
はい、
私なんかもあの車の整備をよく頼むんですけれども、
はい、
あのまあ、いろいろ調べて、
はい、
詳しい人がいるとか、
お
あのまあ、いろいろ、まあ、近くね、近くにもあったりとかいろいろするんですけど、
はい、
やっぱりまあ自分が分からないから、ね、頼むことも結構あるので、うん、
はい、
そうなってくるとその時の話し方っていうのは、
うん、
次回また来ようかなっていうのですごく影響します、
ね、しますよね、うん、
いや本当にあの車屋さんなんて、
はい、
職人こう、ね、気質もある人も結構いるので、
はいはい
はい、こちらはこう何度も行くあの、ね、毎日行くような場所じゃないじゃないですか、
は
い、
うん、
すごくトラブルがあって、
ね、何
ヶ月に1回行くとか、
はい、
オイル交換で何ヶ月に1回行くとか、
うん、
なので行った時にはあどうもどうもどうもみたいな
感
じをちょっと期待するわけですよ、
はいはい、うん、久々に来てくれた、
そう、はい、で車なんかちょっといじってたりするとあれ、はい、タイヤ変えましたみたいなのちょっとなんか期待もし見てくれないかなみたいなのもあるんですけど、
は
い、
反応、はい、
中にはね、久々に行ったのに、なんかこう挨拶もあどうもみたいな感じで、
はいはい、
あじゃあウェル交換ですよねみたいな、あじゃあ1時間後にお願いしますみたいな、
はいはいはい、
そうかそうか、なんかあのね、
うん、
そっちとすればこう毎日
毎日やってることだから、
ね、毎日そう何件もこなしてる中の一つなんでしょうけど、
はい、
あもうちょっとこう話してくれたら次も来るのになみたいな
ですね、はい、そういうところって大きいですよね、
はい
はい、自分の専門外のところでこうお客さんを逃している可能性がある、
ね、
うん、
多分こう実力さえあればついてくる、
はい、
お客さんはついてくる、
うん、
もちろん実力は大事ですけれども、は
い、大事ですよね、
それ以外もすごく影響しているっていうのはこう、ね、うん、それを知ると、
はい、
さらにお客様はね来るんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、
ということでですね、
はい、
その話し方発声でいかに評価が変わっていくかということなんですけれども、
はい、
でそのできる人の力強さ、うん、安定感、はい、あとはその信頼頼りがいっていうのは、
はい、
一体どこから来るのか、
うん、
私たちはその話し方発声を聞いて、はい、どういうところからそういう判断をしているのかっていうのが、うん、知りたいですよね、
はい、そこなんですよね、
はい、
なので、今回、
はい、
今このレッスンを聞いている会員の方、
うん、
自分の体験を思い出して、
はいはい、
こう照らし合わせながら聞いていただきたいんです、
はい、
何かさっきの社労士みたいなそういう専門家などに仕事を頼んだで、ああよかったな、この人にこう仕事を頼んですごく信頼できそうだな、うん、安心できるなと感じた時のその人の話し方、
はい、
発生、これをちょっと漢字を思い出してみてください。
そうか、自分が実際に経験したのを思い出して、
はい、
どこに自分はその信頼感を感じているのか、
はい、
っていうことですよね。
でまた同時に今度逆もありますよね、はい、
うんうん
う
ん、
こうね、専門家などに仕事を頼んだけども、
はい、
なんか大丈夫かなこの人、
うん、
次回は他の人に行った方が良さそうかな、
うん、
不安だなと感じた時のその人の話し方発声、
はい、
これもまたちょっと思い出してみて。
そうですね、
はい、
まあ、単純に感じが悪いっていうことよりももう少し掘り下げて考えた方がいいのかなと思うんですけれども ね、
はい、
うん、
確かにそうなんですよ。この、はい、感じが良くないっていうのは、うん、多分本人もある程度は分かってるはず。
あ、話してる本人が、
はいはい、だから
自分あんまり感じ良くない話し方してるみたいな、まあ、得意じゃ、コミュニケーションがあんま得意じゃないとか。
そうですよね、
うん、
だからさっき の、 あの車屋さんみたいに、
はいはい、
こう自分自身でこう、うん、あ、割と自分はお客さんとコミュニケーションする方だな、うん、っていう自覚がある人もいれば、
はい、
自分はもう技術屋だから、うんうん、そんなにこうニコニコして、うん、ご機嫌取るつもりはない、
うん、
というふうにもう自分で分かってやってる、
はいはい、
っていう人もいると思うんですね。確かに、
うん、
だそれはもう相手がちょっとなんか感じ悪いから、うん、他の人に頼むわって思うならそれでいいよぐらいのつもりで多分いると思うんですよね、うんうん、
はいはい、
でも問題はそうじゃなくて、
はい、
できるだけ感じよくしたいと自分では思っているのに、
はい、うん、
で、こうできるだけ感じよく振る舞っているつもりなのに、
なのに、
なのにこう仕事でいまいち評価されないというケースですよね。
そうですね、決して別に技術、その職人肌を出してそういう方針でいくとか、
はい、
そういうことではないのに、
はいはい、
ないのに、
ないのに
評価されない、うん、信頼されない、
はい、でそれは何に原因があるんだと、
うんうんうん、
多分本人が一番こう困って困惑してるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
うん、で今こう比べてみて、
はい、
思い出してみて、おそらく信頼できる人は発声が違ったと思うんです。
お、
この声に発
声が
違う、はい、うん、今日冒頭で出てきました、
はい、
声に芯がある、
お、
芯のある声でこう、ね、饒舌だとしても、まあ、そんなに喋らない寡黙なタイプだとしても喋、
うん、
るときは芯のある声で話してたんじゃないかな。
そこにある種信頼感を感じているんじゃないかと、
はいはい、思うんですよね。
でこう相手に合わせてね、
はい、
こう陽気に話していれば、
はい、
まあ、会話は弾むでしょうけれども、
うん、
評価をするかどうかはまた別ですもんね。
そうですね、
うん、
ちょっと時々思うのが、
はいはい、
の仕事ができる人、
はい、
できるっていうのは高い評価を受けやすい人
は、
はい、ズーズーしいところがある。
おう、
と
ズーズーしい、
はい、
はいはいはい、
これはいい意味でのズーズーしい、
うん、
ズーズーしいって、ね、言われたら多分本人は喜ばないと思うんですけど、
はいはい、
いい意味でのなんかズーズーしさが、うん、こうね、評価される人の実力はこうみんなと並ぶくらいだとしても、
うん、
なんかすごく支持されている、
うん、
紹介もされやすいようなそういう人ってある種のズーズーしさがあるな、
なんかこう動じない感じですかね。
はいはいはい、
うん、まあ、よく言えば自分の意見をちゃんと持っていて、
はい、
まあ、それがズーズーしいというかもしれないけど、 でも、
はい、
一定の評価は必ず受けるっていう、
はい、うん、まあ、そのズーズーしさって、うん、こう必ずしも感じが悪いじゃないんですよね、
はい、
ね、面倒見がいいにもつながるし、
はい、
面倒見のいい人って ね、またズーズーしいっていうところもあるじゃないですか、
はいはい、
なんかね、ありますね、ずかずかちょっと入ってくるような、
うん、
でもそれがまた喜ばれているっていうところもある、うん、なんかそういうところがなんかありそうな、
はい、
あ気がするんですね、うん、で、そこをもう少し分析すると、
はい、
何なんだろう、うん、と思ったことがありまして、
はい、
でそうしたら話し方発声で今日まさに出てきた真のある声というのは一つ共通点として挙げられるな、うん、
なるほど、やっぱりその真のある声が出す人の特徴っていうのは、
はい、
やっぱ自分のこう意見っていうのをしっかり持っているっていう印象がありますね、
ですよね、
うん、
で人からのこう評価を別に求めてない、
はい、
なんかこう逆説的ですけど、
うんうん、
今ね人から評価されるタイプの話し方発声という話なのに、こう自分でしっかりとこれがいい と、
うん、
というものを持っていて、
はい、
でそれに関して他人にこうとやかく言われても、
うん、
別にそれはそれでいい、
うん、あいつはそう思うかもしれないけど、
はい、
まあ、自分はもう間違いなくこれがいいと、
はい、
思っているだけであるってことですよね。
そうですね、
うん、
でそれを他の人に何とか認めさせようともしていないし、でも自分はもうしっかりしっかり確信している、
はい、
それがこう声になって出てくるとき、
うん、
これが真のある声発声に、
はい、
なるんだろうな。
そういうことですよね。
はい、
うん、まあ、確かにこうなんだろうな、物に こだわってる人とか、
はい、
まあ、そもそも、ね、まあ、私もいろんなものを結構こう機材とかありますけど、
ありますね、
うん、決してこうこれを誰かに買ってもらいたいとか、
はい、
なんだろうな、あの聞かれればこれがいいよっていうのは説明できるんですけど、
はい、いや
これを買わなかったら絶対ダメとか、はい、そういう気持ちはないんですよね、
はい、いやそれはよく感じるんですよ、うん、
はい、
あのフェロモノさんとにいろいろ聞きますよね、
はい、
このカメラは何かおすすめのないとか、
うん、
あとはパソコンのソフトでこういうことをしたいんだけど、
うん、
なんかいいソフト知らないとかっていうことを相談すると、うん、
はい、
もう即答でいやこれでしょっていう答えがポンと返ってくる
はい、はい、
でこうそれに関してもうなんか動じてないというか、うん、それ、
ね、
それに関する他の人の評価とかじゃないんですよね、うん、あもうこれでしょっていうものがポンと返ってくると、
はい、
そうするとあ聞いてよかったな、
はいはい、
もう安心感ですよね。
あ、
ま
あ、
そこで
聞かれる前に押し付けたこともないですしね。
はいはいはい、そうです、
はいはい、
でまた選択肢を、
うん、
もういろんなのを知ってるからこその答えだと思うんですけど、
はい、
でもそれでいや今いろんなのがあって、うん、これもいいこれもいいこれもいいっていっぱい並べられたら、うん、逆に選べないわけですよ、
うん、
でそういうのも分かってくれてて、いやこれしかないでしょってポンと出されるのが一番助かる、
うん、
でこう信頼できるなって、まさにその感覚ですよね、
はいはい、
だから
機材を買うときはまた聞いてもらえれば、
はい、ね、そう、もうだから自然にそうなる、
うん、
でそれがこう、ね、フェルモンドさんの方から、うん、いやこれこれで困ったことがあったら、
うん、
ね、なんかね、いくらいくらで相談に乗るから、
うん、
でもし他の人でも困ってる人いたら紹介してくださいよみたいに営業にガンガン、うん、
それはありますね、は
い、ですよね、
最近ありましたそれ、
お、
うん、結構親しい人とかでも、
はい、はいはい、
そうなんですよ、今 まさに今みたいな感じで、
うん、
私今こういうことやってるので、
はい、
興味ないですかとか、
うん、
知り合いでこういうのやってる人いないですかとか、
はいはい、
やってても言いたくないなみたいな、
うん、なんかねこういうふうに出てこられちゃうと、
そうそうそう、
あ、
例えば本当に仕事をできて、
うん、
こう受注をね受ける人っていうのは、
はい、
そういうふうには結構言わないですよね、
ですね、
こっちからあれ何々さんって、
はい、
車詳しいんですよねとかでこっちからいてあまあぼちぼちですけどなんかありましたみたいな、
はい、
でそこでスパスパッとこういわゆるその芯のある声で話すと、
はい、
すごくそれをね聞いてよかったなっていうのありますけど
ですよね安心感がありますもんね、
うんうん、それはありますね。
だから私も前にこの、ね、レッスンの中で、
はい
こうね、話したことのある、うん、あの車屋さん、
はい、あ車屋さん、
はい、信頼して任せてる
何でしたっけパ パンの粉がついちゃうから
あそれはパン屋さんです、
ね、あそれ
は
パン屋さん、
それはパン屋さんですね。
パン屋さん、そう、もうあのそれはパン屋さんそのものでしたね。
そのものです、はい、車を任せてる車屋さんの方です、
はいはいはいはい、
がもうまさにそういう感じで、うん、全くこう営業なんてやらないんですよね、
うん、
で自分の方からこれ買ったらどうですかとか、はい、これつけるといいですよとかっていうのを言わないんですよね、
うん、
でかといってこっちからちょっと聞けば、
はい、
何でもパッと答えてくれる、
うん、
でしかも本人は別に自分からガンガン来ないので、うん、なんか冷めてる人かな、はい、最初の方うちは思ったんですけど、
はい、
全然そうじゃない、その車とか乗り物に関してもう命かけて生きてるような、
うん、
そういうもう仕事一筋みたいな、
うん、
その仕事に関連した生活で全部占めてる
ね、
だから趣味は何ですかって聞いたらレースなんですよね、
う
ん、
お
う
お
う車のレース
、ね、
そう、はい、だから全部その車に関するもので生活がこう組み立てられてる、
うんうん、
でも自分からはそれをなんかレースやりませんかとも言わないし、
はい、
本当はこういうのがいいんですけどでもみたいなことも言わないし、
うん、
でも聞けばもうこれですおすすめはこれですっていうのをしっかり伝えてくれる、
ね、そうなんですよね。じゃあ今日私あの、
はい、
車のライトが消えちゃったんですよ。
あ今日、
は
い、あれは新しい話ですね。
そう今日消えて、
はいはい、
どうやってもつかなくて、
うん、
でも玉切れじゃないっていうのは感覚的に分かったんですよ。あの
ほうまず玉切れって思いますよね。
一気に複数消えたんで、
はい、
まあなんと感覚的に玉切れじゃないなっていうのは分かったんですけど、
うん
でもそれ以上とどうやっても分かんなくて、
はいはいはい、
でやっぱり信頼する知り合いの人がいるんですね、
はいはい、
この人に聞いておけば絶対解決するみたいな、
うん
で申し訳ないんですけど今こういう状況で、
はい、
自分のかん やった限りはこれですと、
うん
ちょっとアドバイスもらえないですかって送ったら、
はい、
5分後に、
はい
まあ、それは大変ですねっていうことでじゃあ次のを試してみてくださいと丸1って書いてあるんですよ。
はいはいはいはい、
で丸2これ丸3これって、
はい、
この3つが原因ですと、で、一つ一つ潰すにはこれをやってくださいと、
はい、
でこれで結果が出たら1番が原因です。で次これが2番だったらあこれがやってダメだったら、
はい
2番が原因ですみたいな形でもう5分後にそれがバーッときたんですよ。でまあ、確かにそうだなと思って、
はいはい、
でそれを一つ一つ潰していって、
はい、
じゃ結果的に分かったんですね。
で
治ったんです治ったんです、
は
い、なので大事には至らず軽症ですなので、
はいはい、
で治りましたって言ってすぐ
言って
、はい、いや良かったですみたいな。
はもうそういうこれがこうなってるってことは、うん、可能性はこの3つの可能性があって、
はい、
で1つ目だったらこうでこうでってもう分かってる人って、うん、論理的に全部つながってるんですよね。
そうなんですよ。なんて信頼できる変更が5分後に来るんだろうと
思ってはい、はい、
申し訳ないなっていうぐらい、
うん、
的確にもうそれはメールなんですけど、
はい、
芯のあるメールでしたね。
なるほど、はい、ねえ
うん、あこれ絶対治るなって思いましたもん。なんか見て
もうメール見ただけで
見ただけであ
はい
これ潰してたら絶対分かるな
って
ああ、ね、助かりました、
はい、
あウインカーもつかなかったんで助かりました。
はいはい、
はい、
ねえだからそれが今ねもう声じゃなくメールから芯が伝わってきたっていう、う
ん、はい、
うんね、それが怪しい時ってやっぱり、うんメールだとしても声だとしても、
うんうん、
なんか芯がないな、
はい、
後で思い出して分かったのが、うんうん、この間あの熱帯魚水槽につけるこの器具があるんですけど、
はい、
その2つの器具を組み合わせて こう使うっていう時があったんですね。
はい、
まあ、ろ過をするろ過をする機械と、はい、あとは水を冷やす機械、
冷やす機械、
はいはい、これ組み合わせれば、はい、この真夏でもエビが買える。
ああ、その適正の水温にできるということですか。
はい、はい、エビは熱くなるのに弱いので、
はあ、
全滅しちゃうんですね。
へえ、はいはい、贅沢なエビですね。
そうそう
なんです、まあ、贅沢じゃないか、エビはそういうものなんですよね。
まあ種類にもよるんですけどね、
はい、
でだからこのろ過するマシンに水を通して、
はい、
でその後その冷やすマシンに水を通して、
はいはい、
そこから水槽に水を戻してやるっていう、こういうのを作りたい、
はい、
でその店にペットショップですよね、熱帯魚屋さんに行って、うん、でこの三つ黒ってその機械を、
はい、
箱を2つ持って、
うん、
でレジのところに行って、
うんうんうん、
でこれとこれを組み合わせて、
はい、
使いたいんだけれども、
うん、
で箱を見ると大丈夫そうなこう、う
ん、説明は書いてあるんですか。
書いてあるんだけれども、うん、でもピッやはり同じ商品名じゃないんですね。
はいはいはい、
ほぼ同じなんです
わかりやすい、適合品がちょっと品番が、
はい、
ちょっと違うかな、
ちょっと違うんです数字が、
はいはいはい、
でこれは使いますかって聞いたんですよね、
はいはい、
でそしたらちょっと待ってくださいって言われて、
うん、
で、
うん
ね、そのレジの人がその2つの箱を持って、はい、奥の方に引っ込んでって、
うん、
で、まあ3分か5分かして、
うん、
で戻ってきて、はい大丈夫です使えますって言った声が
ちょっと微妙に怪しいですね
、はい、やっぱり芯がなかったんですよね、
はいはいはい、
後になってみれば、
うん、
でやっぱり
芯がなかったんですね。
はい、うちに帰ってきて組み立てたんですけど、
はい、
つながりませんでしたね。
つながらなかったんですね。芯がなく、
うん、なかったですね。
それ別のものちゃんと変えたんですか。
いやもうそのまんまそのしょうがないので、
はい、
で、まあ、この機械がこう、ね、うん、その商品名がぴったり同じだったら使えると思うので、
はい、
またそれは別の水槽用に組み合わせにしようと思って、うん、でまあこれのこっちの今やりたい水槽用にはまた別の商品を後で追加して買えばいいと思って、はい、まあ、それはそのまんま放置したんですけど、
うん、
でやっぱりこうそれは後で思い出してです、
はいはい、
この家で組み立てながら、
うん、
ダメだな、つまりそのポンプのパワーが足りない、
はいはい、
ってなった時に、はあ、確かにな、これ詳しく知ってる人なら、
うん、
あ、これは使いますよとか、
うんうん、
これちょっと厳しいので、うん、こっちを買ってくださいとかっていうふうにパッパっていう指示になったと思うんですよね、はい、
そうですよね。3分後ろにこもってたら、
はい、
絶対なんか検索してます。
そうですね、多分ね、ネットか何かで、あるいはメーカーの何か読んで、
うん、
うん、大丈夫じゃないかなと思って、うん、大丈夫ですねっていう返事が来たんだと思うんですよね、はい、
それはありますね。
ね、だから、うん、だからこういうふうになると、
はい、
まあね、申し訳ない こっちがそんな、ね、ちょろっと聞いて、
うん、
でね、判断 したら申し訳ないけども、次回そういう相談するときは別の熱帯魚屋さん行こうかなってやっぱり思っちゃいますもんね。
そうですね、まあ、クレーム を入れないにしても、
ね、
まあ、次は行かないかな、別の人に相談しようかなってなっちゃいますね。
ですよね、
うん、
だそれがこう確信を持って、まあね、自信のある声で、ね、
はい、
嘘言われてもそれは困りますけど、
はい、
でも本当にこれがこうだ とプロとして進められるのであれば、真のある声で伝えたい、
そういうことですね。
はい、
でその真のある声っていうのは、
はい、
もうさらに掘り下げると、
はい、
ネイロ塾的にはどういう声なんでしょうね。
あ、
真のある声って結構、はい、まあ、感覚的なものもあるじゃないですか。
そうですね、
はいはい、
実際そうですよ、ね、
発声法の観点から提示すると、
はい、
真のある声っていうのは、
はい、
どういう声なのか。
これはですね、
はい、
お腹で支えている時間が長い声です。
お腹で支えている時間が長い、
はい、
発声、
はい
はい、これは入れっぱなしってことですか。
そうです、支えを、はい、はい、支えをもう入れ、支えを入れっぱなしの状態でずっと話している、これが 例えば今、うん、私がこの入れっぱなしでずっと話している、この発声が入れっぱなしですね、はい、支えをずっと使っている状態、うん、でこれに対して支えが短い発声っていうのは、はい、こんな感じですね。お腹の支えを入れっぱなしにして、ずっとこうやって、頑張ってる感じで話す、うん、こんな声でしょうかね。
これ前回もね、はい、強調どこを強調するっていう、そのデコボコしてしまう発想がありましたよね、はいはいはい、ダメ
ありました、ありました、
はい、それにちょっと通ずるところもありますね。
ありますね、はい、自信があるからずっとお腹で支えていられる、
うん、
これに対して本当は自信がないんだけどっていう時は、まあ、自信がない時は支えが弱くなって、あ、大丈夫だと思いますっていう感じになる。
じゃあさっきの水槽の、ね、はい、件、はい、これとこれ一緒に使えますかって言ったら、大丈夫だと思います、大丈夫だと思います
なんか自分に言い聞かせているような、はいはい、でこれ面白いのはですね、はい、本当に自信がなくて、
はい、
だから私自信ありませんっていう時はずっと声に支えがない声で、はい、うん、大丈夫だと思うんですけどみたいになる、
うんうん、
で自信がないのは自分で分かっていても、
はい、
ここははったり聞かせてやろう、
はいはいはい、
の自信があるように見せかけてやろう、
はいはい、
と思った時は、
ええ、
部分的にうわっと支えが強くなる。
あ、まあ、じゃあさっきののちょっとこう強調バージョンみたいな感じですね、
はいはい、そうですね、
さらにコントラストが強いだけ、はい、みたいな、
はい、はい、だから、そうですね、それは大丈夫です、はい、あ、大丈夫だと思います、
はい、構わないでくださいみたいな、
そうです、そういう感じです、はい、もういいじゃないですか、さっきできるって言ったじゃないですかっていう感じになるのは、
うん、
本当は自信がないけどもちょっと突っ込まれたら嫌だからとか、
はい、
ここはちょっと信用させてやれとか、
うん、
っていう意識があるんじゃないかな、
でそこもやっぱり入れっぱなしではない
ないですね、
支えがね、
えいってやった後抜けてしまう、
うん、
またえいってやった後抜けてしまう、
はいはい、
これになるとそういうこうちょっと腹黒いところというのかな、
うん、
あるいは強がってる感じ、
はいはい、
こうまあ気が強い感じに聞こえることもありますね、
そうです、
部分的にうわっと出てくる、
うんうん、
はい、
これその前回の喋らない
営業
っていう話ありましたよね、
はい
はい、そのでこの、まあ、うまくいかない人はいっぱい喋ってしまうと、
うんうん、
でその必要以上にこう説明してしまう、その声も、
はい、
失敗する場合っていうのは、
うん、
芯のない支えのない
声で
ずっとなんかうわうわっとずっと喋ってる、不安だからずっと話しているみたいな、
はいはい、はい、そうなりますね、うん、だからこう必要なことだけビシッと喋、
はい、
るときは必ずもう芯のある声になる、
うん、
で相手の顔色を伺いながら大丈夫かな、でもあちょっと高いですよねこれ、失礼ですけどいくらぐらいまでだったら予算の方はいかがですか、うん、みたいな、
はいはい、
いう風になってるときはもう芯がない声でずっとベラベラベラベラ、
うん、
間がない話し方でやってしまう
ですよね、
はい、うん、
やっぱりこの支えのある芯のある声っていうのは、う
ん、はい、
まあ、その人の評価につ
ながりますね、うん、ます
ね、
はい、
うん、じゃ本当に自信があって、
はい、
間違いない自分は確固とした意見を持っている、
うん、
で相手のこうメリットにもなるっていう、まあ、そういう時にはやっぱり、うん、
はい、
まあ、無意識にある程度なるんだとは思うんですけれども、
ね、はい、うん、
しっかりと支えを入れて、
うん、
芯のある声を吐き出すっていうのは意識することも大事ですよね。
ですね、
はい、
でやはりこう技術的にも身につけておく、
はい、うんうん、
で その芯のある、はい、しっかりした発声を癖にする、
癖にする、
はい、これトレーニングして身につけるものってこう普段から癖にしていくことが大事だなってよく思います。
そうですね、
はい、
知ってるだけと、
うん、
実際にその芯のある声を、
はい、
いつも出せるのと
全然違いますよ、
違いますよね、
はい、こうやればこうやって喉を開ければこうやってお腹使えば出せるよって、うん、まず知ることは必要ですけども、
はい、
でもそこで終わりじゃない、
ね、
むしろ全こう工程という道のりの中では知った段階ってまだ1割程度かもしれない、
うんうんうん、
残り9割は練習してできるようになって、
はい、
しかもそれが無意識にもやってる状態まで、
そうですね、
はい、
でさらにそれを教えるって言われたらしっかり教えられる、
あ、ぜひそこまで、
までいけば、
はい、
ね、いいですよね、
言っていただきたいですね。
ではですね、
はい、
その芯のある声、
はい、
実際に出してみようと、
お、
出し方のトレーニングをちょっと、
はい、
ここに入れていきたいんですけれども、
はい、
まあ、今じゃその芯のある声をこの癖をつけるということなんですけれども、
はい、そうですね、
はい、日頃からこういう練習を入れてちょっと癖にしていきたいなと思うんですけれども、
はい、では、
はい
はい、まずこの芯のある声というのはずっとお腹で支えている、
うん、
支えっぱなしの声だ、
支えっぱなしの声だ、
はい
はい、
ということはです、
はい、
まずお腹の支えから今チェックしましょう、
はい、
お腹の支えに対して、
はい、
同時にこう気にしていただきたいのが喉首周りの力みです、
うん、
こう、ね、力が入ってクッと頑張って、いいのはお腹だけっていう話を以前にしました、はい、うん、喉首あたりは力を抜いていたいわけです。
喉首を力抜いて、
はい、
お腹だけで
支える、だけで、はい
はい、
そこで、まあ、この発声の基本見直し仕切り直しみたいな感じになりますが、
はいはい、
まずあ母音のあを出す構えをして
あ
と声が出せますが、この状態で改めて喉のあたり首のあたりの力を抜きます。楽にします、
首の力を抜きましょう、
はいはい、でああとまた出してみて、
はい、
出すとまたちょっと力入るからまた抜いてはい、完全に喉首あたりがゆるーくなった状態で今出せるようにあ持っていきます。
あ
脱力って難しいんですよね。
難しいですね、
はい、首に力入れてくださいっていうのは簡単なんですが、
うん、
もっと力抜いてって力抜いてるつもりの時に言われても困っちゃう、はい、力抜きます、
はい、
喉で、あるいはさらに下舌根あたりにぐっと固まりないかな、ゆるゆるにします、
ゆるゆるに、
はい、でゆ
るゆる
はい、
あ、
はいはい、これで今、はい、喉首あたり脱力できました、はい、そうしたら、はい、と少しあをそんな大きく、ね、大きく出そうとするとまた喉力入っちゃうので楽にあと流しながら、流しながら、はい、そこにお腹をだけを使って、
はい、
その細く流しているあこれをしっかりした声にします。お腹だけを使って、
はい、
喉は動かしません。そうすると、
うん、
こういう感じはいはい、
では
い、これも自分の出てる声が耳で聞こえてます、
はい、
でお腹を使ってちょっとしっかりした芯が入ってるなって聞こえてくると、
はい、
それに気をよくして、
はい、
もっとこう芯を入れたい、もっといい声にしたいと思ってまた喉首に力入れちゃうんですね。だからまた
調子に乗ってはいけない、
はい、はい、そこなんですまた楽にして、はいはい、お腹だけです。あくまでもお腹だけを使って、はい、はい、そうです、そうです、はい、この、ね、お腹の使い方の感覚がある程度分かってきているのが、まあ、前提の今トレーニングです、はい、お腹の使い方が全く分からないよっていう場合は今ちょっと遡ってね、うん、お腹の使い方から復習を、
はい、
あるいはそこからスタートっていうことになりますが、お腹を使う感覚がまあ分かってきたよということであれば、はいはい、喉首力抜いてゆるゆるにして、でお腹でああ、うん、でこれをちょっと長くキープします。
長
くああぐらいじゃなくて、
はい、
ああこの3秒とか5秒ぐらいの長さ伸ばす。
はい、
ああ喉力入ってませんか？お腹だけで、うん、ああはいはいはい、その感じその感じその感じです。この感覚で喋ります。
喋る。
はい。例えばおはようございますという時に喉首力抜いて、はい、お腹だけでおはようございます、
おはようございます、
あ喉、はい、今フェルモンダさんすごくね喉のあと力が抜けてていいですね、
はい、
もうスカスカっていうぐらいに力抜けてますね、うん、したらそのまんまあとは入れていくのはお腹だけ、お腹だけ、
はい、
はい、ただ、この、ね、今説明するのはそのお腹を使うということですが、うん、喉開け、
はい、
喉開けというのは発声の基本でした、
はい
はい、これも後で復習して、うん、ここに合わせていってください。このあくびをする感じの喉で、うん、あ喉開けて、 でも喉首は力が抜けてる状態 で、おはようございます、
おはようございます。
はい。
おはようございます。
はい。はい、で、こう首もこの姿勢ですね。胴体の上に体がまっすぐ乗った姿勢で自然に出る。こううつむいた姿勢になるとどうしてもおはようございます。なんかこうこもってしまうので、うん、
はい、
ふわーっと楽に上というのはまっすぐ向いて、でおはようございます。
おはようございます。
あ、いいですね、はい。よく使う言葉ですね。ありがとうございますでもいいし、はい、うん、仕事でしょっちゅう口にする決まり文句があれば、うん、それも使ってこう練習をするといいですね。
そうですね。
はい、
これで少し長くキープする癖をつけると、
はい、そこです。
いうことですよね。
はい、
先ほどみたいにこうデコボコするような発声ではなくて、
はいはい、
しっかりと最後までお腹を使って言い切るっていう癖をつける、はい、
そこですね。でこの大事なポイント一つ、はい、補足しておきます、はい、喉首力を抜いてとやると、
はい、
こうあーとかおはようございます声を出し始めた時に、
うん、
なんか頼りないような、
うん、
ね、今日は頼りがいのある声にしたいはずなのに、ね、
評価を受けないといけないんですか、
はいはいはい、なんか頼りないようなふわーっていう声になってるんじゃないかなと感じるかもしれません、うん、
はい、
もっとピーンとビシッと行きたいのに、でも大丈夫です、
大丈夫、
この、はいはい、しっかりお腹を使ってあーってこう出した声というのは、うん、楽に出るので、
うん、こう
自分ではなんか頼りないようでちゃんと出てます。
聞いた方からすると、
はい、
しっかり信頼感のある声になっていると、
はい、そうなんです。お腹が使えてさえいれば、今私も喉全く力を入れていない状態で、うん、お腹でおはようございます、これ弱々しいにはなってないと思うんです。
うわー、そうですね、しっかりとおはようございます、おはようございます、
はい、になるので、
はい、
だから 自分でこうもうちょっと強くしたいなって思って強めようとしないでください、
うん、
これやっちゃうと
お腹が使えてれば、
はい、大丈夫、
いい方向に行ってると。
そうなんです、はい、これ強めようが入るといきなりもう喉にぐっと力入れて、うんうん、喉で操作を始めてしまいます、
はい、
それをやらない癖をつける。お腹だけでこうじわーっと、
じわーっと、
はい、
その長く支える感じですね。
そこです。そこをキープすることが今回のトレーニングですね。はい、えいって入れるって終わりじゃなくて、
そうです、
ね、入った状態を長く続けるのが大事ですね。
で、それをその発声を日頃何か受け答えするときに、
はい、
その感じで、
はい、
言ってみるっていう、実際に言ってみるってことですよね。
大丈夫ですっていう言葉を今の感じでやれば、
じゃなくて、
はいはい、
大丈夫です、
いいですね、
大丈夫です、
もしそしたら
問題ないですっていうね、
ああ任せたくなりますもんね、
はい、
これこうふわっとお腹支えなしで、あ、大丈夫ですこれでは頼りないし
全然大丈夫じゃないです、
はい、あとは大丈夫です、これは
逆に喉だけ強めて言ってしまう、
はい、で部分的にえいってやってる、
うん、
大丈夫ですとか大丈夫ですこれだとまたこう、はい、本当の自信は感じないですよね。
そうですね、
まあ、次回この人には頼まない方が安心かなって逆に思わせてしまう、はい、はい、
しっかりと。かりんとうです、かりんとうです、
あ、いいですね、かりんとう、
好きな食べ物あって聞いてください。
古本さん好きな食べ物って何でしたっけ。
かりんとうです。
あ、もうかりんとう以外ありません。
来週かりんとうが届きそうな気がしてきました
、はいね、かりんとうです
、はい、5枚入りの黒糖のかりんとうです。
5枚入りですか、
はい、ごまが入ってる、
ああ、ごまね、
ごま、
はいはい、だそうですので、
はいはいね、そこで、うん、支えのある声でかりんとうですと言えれば、
はい、
この人本当にかりんとう好きなんだな、
本当に好きなんだなって感じますもんね。はい、
わかりました。確かにそうですね、
うん、
はい、この評価っていうのはね、はい、本当にいろんなこう要素がありますけれども、
うん、
仕事ができるのを前提の上で、
はい、
正しく評価を受けるためには、
はい、
発声っていうのはすごく大事ですね。
そうですね、うん、はい、だから本当にこうなんかね、今日のテーマトレーニングって、
はい、
ともすると、
うん、
はったりみたいに、はい、ね、うん、感じられなくもない、
はい、
実力が伴わないけれども声でなんかね、信頼を勝ち取っちゃえみたいな、うん、そうもなりかねないんですが、実際この芯のある声というのは、
はい、
相手にとってもプラスがある、メリットがある。
そうですね、相手をこう安心感を与えますよね。
それです、それです、
うん、
はい、
でこちらももちろんその信頼も、
はい、
得られますし、
ですよね、
はい、でその信頼に応えるとさらにその自分も、はい、ワンランク上の仕事に取り組む、
それってありますよね、
はい、
このね、この技術的には、ね、
うん、
あの人の方が高い、すごい人がいる、それに引き換え自分は、はい、っていうのだとしても、でもそれでも確信を持ってこう丁寧に仕事をしているうちに信頼されて仕事をいっぱい受けるようになって、
はい、
そしたらいつしか技術もどんどんどんどん高まってる、ね、成長してるっていう、
ありますよね、
はい、
なんか役職に就くと途端になんかその、ね、貫禄が出るみ
たい
な、
はい、それらしくなる、
よくある話ですからね。
ありますね、
うん、
はい、
だこういう発声も、
はい、
から、はい、普通はそんなこと考えないですからね、は
い、声だなんて考えないですもん ね、
ネイロ塾にいる皆さんは、
はい、
発声をしっかり芯のある声を出して、
うん、
高く評価される、でさらにどんどんどんどん成長していくっていうそのサイクルにね、
はい、
入っていけるといいんではないかなと。
いいですね、
はい、思います、
はい、
ということで芯のある声で、
はい、
明日から話していきましょう。
いきましょう、
はい、それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。